ハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストをお招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞお聞きください。リスナーの皆さん、こんにちは。今週のナビゲーターは NPO 地域環境全研究所エコトーンの太田光平です。そして毎月最終週は、近畿労働金庫地域共生推進室のメンバーとともにですね、進めさせていただいておりますけれども、本日はご無沙汰のご登場、上席専任役の三田真也さんとともにお届けします。三田さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
三田さんといえば4月以来、4月ぶり、
そうですね、ちょっとぬくくなりかけた時から、今日は京都の底火を思いっきり痛感しております。
いやー、もう本当にめっきり寒くなりましたけれどもね、サンダさん久しぶりということですけれどもね、この間来られた時は地域共生推進室に移られてきた時ですよね。
そうですね、はい。
もうでもどうですか、いろんな NPO や、いろんなつながりの中でですね、多分いろんなお仕事をされてきてると思いますけど、はい、今4月と今とじゃ随分変わったんじゃないですか。
そうですね、4月はもう本当に今自分が何をやってるかよくわからなかったんですけど、さまざまな方々と触れ合うことによって、今ようやく自分として何をしていったらいいのかが見え出してきたところかなっていうところですね。いやいやいや、
でもね、楽しいですよね、はい。そうですか、もうね、あっという間に年末ということでですね、多分12月決算の NPO などはですね、多分まだ2月に総会と、今ちょうど最後決算状況を確認したりだとか、来年度の事業を最後どういうふうにしていこうかみたいな理事会をされていたりだとか、ああいうようなことだと思いますけれども、多くの団体多分3月末の決算で、ということになるとなっていると思いますけれども、それでもですね、来年の次の年どうしようかということで、皆さんいろいろワクワクドキドキしながら、またコロナもの状況もですね、とはいえ大発破みたいなことももちろんあるんですけれども、それにも気をつけながらどう付き合っていくか、随分それは多分皆さんも僕らも含めていろいろ学んできた部分があると思うので、気をつけながらこういろんな事業を展開しているところだと思います。来年はね、より活動が広がるように皆さんと共に進めていければというふうに思いますので、この京都ハッピー NPO も、ぜひ継続して聞いていただけると嬉しいなというふうに思います。ではこれからのしばらくの時間、どうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫、 NPO 法人 U プロジェクト京都の協力でお送りします。さて早速今年最後のゲストご紹介させていただきましょう。本日のゲストは藤の木セカンドハウス代表理事の山内忠俊さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
藤の木セカンドハウスね、藤の木といえばですね、聞いて藤の木ってあそこだよね、あの辺だよねっていうのはね、イメージがこうある方ももしかするとあるのかもしれませんけれども、どんな活動をされているのか、どんな場所でされているのか、少しご紹介させていただいてもよろしいですか。
はい、私どもの藤の木セカンドハウスのあるところは伏見区の向島の藤の木学区の市営住宅の一室を借りて子ども食堂をやってます。
なるほど、はい。ね、藤の木っていうか、向島のあそこの、ね、ところ、市営住宅のところですよね、はい。子ども食堂、これ、いつからされてるんですか。
実は歴史としてはまだまだ生まれたてで、去年の12月に第1回をやって、それ以降、毎月ほぼ1月に2回、今の時点では第2と第4の木曜日にというような形で、子ども食堂をやってます。
なるほど。
夜に夕食を一緒に提供するという形でとってます。
なるほど、分かりました。ローキンさんとのつながりでいくと NPO アワード、
そうですね、昨年の12月から1月にか今年の1月にかけて、応募しましたNPO アワードで、こちらの方で、賞をいただかれた、育み賞をいただかれて、受賞されまして、で、そこからさまざまな形でお付き合いをしているという形になります。
なるほど、育み賞ということでね、4団体こう選ばれた中の一つでしたし、活動でまだスタートされたばかりで、この、育み賞に応募するきっかけなんかは最初あったんですか。
ぶっちゃけ言いますと、資金がないと。
そこ大でも大切なところですよ、は
い。ね、いろんなところに、アンテナを張りまして、いただけるところ、いただけないところありましたところが、ロギンさん 当たったぞと
当たった
お返事をいただいて、ねうん、私はねあの大体あの大きくものを言いますんで、
はい、
みんなにおい当たったぞー言ってもういたしました、はい、
なるほど、まあ、活動自体がねまだあの、まあ、月2回こされてきてますけれども、まだ言っても始められた流れの中で、はい、この育み書、まあ、それはねこれが継続してこれからどうふうに、ね、発展を するというようなことを含めて育んでいこうというのが育み書だと思うので、はい、それはでもいいきっかけになったんじゃないですか、活動ステップにアップする、
やはりね資金が 潤沢といったらちょっと大変かあの言い方あれかも分かりませんけども、資金が手元にあるということは子どもたちにいろんなことがしてやれしてやれと、うん、できるということがあの強みになりましたね。
なるほど、はい、なるほど、そうですよ ね、 ねこのうちのセカンドハウスさんでは、まあ、子ども食堂を展開してきているということですけれども、もう少しちょっと深く聞いていきたいんですが、今このやられ一室でこうね、はい、あの団地の一室でやられているということでしたけど、どんな団地なのか。
はい、実は、私どもの向島ニュータウンの7街区から11街区までという、うん、胸があの街区があるんですが、はい、7街区は平地で、うんうん、あとは全部団地の、11階建ての建物が街区によって 5棟とか2棟1棟といったようなことで、全部で、ほぼ20棟近い棟が建
ってます。20棟でざっくり何個ぐらいあるんですか。
結構ありますね。
結構ありますよね、はい、1つずつ大きいですもんね、
はい、残念なことに当時は、うん、あのたった当時はほぼ全部満室になってたんですけども、はい、今はだいたい空き数も増えてきて4分の1近くが空いてるところですね。
なるほどなるほど、はい、それが、まあ、空いてるか空いてないか、まあ、お一人なのかどうなのかみたいな、まあ、いろんな情報はね、
そうですね、
うん、分かるようで分からなかったり、はい、昔はね多分お隣近所の顔も見えてたりですけど、徐々にあの単身のせ、まあ単身、まあ、そこニュータウンならあれですけれども、皆さん高齢化が多分進む中で、
はい、
状況も変わってこられてるんでしょうね、
ですから、まあ、民生委員さんがいろいろ、あるいは京都市の特有 の、あの老人福祉員さんがいらっしゃいますから、そういった方たちがいろいろ高齢者の方の情報を集めて、はい、それこそあの包括支援センターさんに連絡を取ったりとか、あるいは行政の方に連絡を取ったりとかのはしていただいてますね。
そうですか、はい、そうですか。一方で子どもはどうなんですか。
はい、実は学区の中で子どもの数がものすごく減ってきまして、
はい、
それこそ私たちが入った 当座は4クラスとか5クラスあったのが、
うんうんうん、なんか多いイメージありますよね。
今ね各学年1クラスなんですよ。
ああ、そうですか。
それも大体20名前後、全校で160弱というようなあの数になってますので、
なるほど、
非常に、まあ、子どもの数が少なくなってきてます。
そっか、はい、でもあの子どもが少なくなって、でまああのどう言えばいいんですかね、それでもまあ子ども、まあ、顔ね、その人数少なくなった分一人一人のケアは多分しやすい環境がもしかすると昔よりかはあるのかもしれませんけれども、はい、なかなか経済的にであったりだとか、ね、まあ、子どもの貧困みたいな話はありますけれども、随分そういうのが団地の中でも、まあ、なんかケアしないとなというか、何かサポートできないかななんていう話がもともとあったんですかね。
そうですね、うん、店の方から例えば児童館はだいたい5時から6時ぐらいに終わるんですけれども、その後公園で子どもたちが夜遅くまで遊んでるよという声を聞いたりとか、それから一人親 のご家庭でお母さんお父さんが遅くまでお仕事されてて、まあ夕食を食べてない子どもいるに違うやろうかというようなことが店の方から上がりましてね、なんとかできないだろうかというのがまず第一歩でしたね。
あ、でもそれはいい気づき、はい、大きい気づきですよね、昔はねその6時7時に外で子供がね立ちだけでこう遊んで、まあ、今は徐々に、まあ、そうちょっとね5時ではなくて6時ぐらいまではずいぶん広がってきてるんですけど、それでも7時8時とかに遊んでたらおかしいなっていう、はい、大丈夫かなって心配になりますもんね。
そうですね、で、うん、それこそ平場の町の中で、うん、まあ、ニュータウンの町で一緒なんですが、
うん、
京都市内の中だったら知り合いのおっちゃんおばあちゃんがって、誰だちゃん晩飯食べてんのか、
は
い、うちで食べていいという声があったと思うんですけども、うんうんうん、私らの子供の時はそういうことを記憶してますんで、実はその連続でやりたいなと、
うん、
おっちゃんおばあちゃんのとこで食べていきなというふうな 発想に近いものなんですよ。
なるほどなるほど、ええ、そっか、そのおっちゃんおばちゃんと子供たちがもう一回こうつながり直すというか、
はい、
うん、やっぱりそのなんていうかな、団地あるあるなのかもしれないですけども、徐々に最初はねこうあれでも徐々にやっぱり大人近所がよく分かんなくなったりだとか、その団地で の, その運営のに なんかその参加がしにくい状況が出てきたりだとか、はい、また当時と今とではね、あのライフスタイル働き方も生き方もいろんな考え方が多様化したりいろいろ変わってる部分があって、うん、それでもやっぱり子どもたちをその、ね、育成、ね、健全にしていくためには多分そういうコミュニケーション大切なんだなっていうことに、はい、多分皆さんもう一回なんか原点に立ち直るというか、昔普通だったことをもう一回当たり前を取り戻そうという部分も強そうですね、
ええ、そうですね、もうまさにそれでね、うん、要は子供をほっといたらどうなるんやろというのが私も一番心配でしたので、はい、できるだけケアができるような形でとって、ただまあ私どもできる我々の素人ですから、できるのはもう食事を一緒に食べる、ええ、でその前に宿題できとるかいうので、京都文教大学の学生さんにお願いをして、
なるほど、
夕食を食べる前に1時間ほど宿題を見てもらおうということで、それもお願いをして、これよく学生さんやってくれるようになりましたね。
ああそうですか、でもその大学生もいいですね、その近くの学校、
そうですね、
大学ですし、はい、連携をしながら、子どもたち、
やはり我々結構な年とおじいちゃんおばあちゃんの世代ですから、子どもたちにとったらちょっと間が空いてるんですね、うんうんうん、で大学生さんが来てくれるとお兄ちゃん世代ですから、はい、お兄ちゃんといろいろだからね、甘えようがね私らと違うんですよ。
そうか、
はい、
そうかそうか、ちょうど間をね取り持ってくれるというか、はい、そうですよね、あまた違う顔
そう
ごもって面白いですね。あのサンナさん、あの子ども食堂の方、ね、はい、セカンドハウスの子ども食堂行かれたんですよね、
はい、まだその日の夜に、やる予定の分で、準備されてる時間帯に、お邪魔させていただいたんですけど、女性の方はすごく元気で山内さんがだいぶ圧倒されてるなっていうのは肌ですごく感じて、よくそれは山内さんと先ほど手前のところでお話してた時も、すごいですねという話をさせてもらいました。
なるほど、
はい、
でもそうやって、まあ、元気なお母さんたち、はい、お姉さんたちがですね、このやっぱりそれ何とかしないとというので奮い立つというか、
そうですね、
うん、それ私たちができることがあるんじゃないか、はい、なんていうことで多分力持ちられてるんですよね、
はい、私は実は私は代表してますけど、食堂行ったら何にもしてないんです端っこの方にね、学習小学校にある机を一つもらいまして、はい、そこで座ってるんですよ。でもう下手に動いたら邪魔だって怒られますんで
現場で、
はい、お姉さん方が、なんかしてられて、まあ力仕事ぐらいは お役に立つかなという程度で、もうほぼほぼ料理を始める、でそれから出すところまで食事を提供するところまでは全部ピシッと段取りをしてくれます。
なるほど。
私は皆さんにお願いしてるのは、みんなの空いてる時間をちょっとずつ貸してください、
うんうん、
ですから準備は3時ぐらいから始めるんですが、それから1時間3時ごろから1時間だけ来てくれはる人、それから5時ごろから来て終わりまで、それからもう6時から8時までとかいうような、みんな小刻みに来ていただいて、もうこの時間絶対追ってくれな困るという言い方はしてないんです。ですから好きな時間に来て好きな時間に帰ってこられると、帰っていかれるという感じになってますね。
なるほど、
はい、
今回のねその NPO アワードで、の時にお申し込、ま、応募された内容でいくと、はい、一つは今ねご紹介をしていただいた小学生対象にした学習会と夕食を提供する藤の木子ども食堂の実施ということでしたけれども、はい、あと2つね あって、まあ、中学生とか高校生を対象にした活動もしていこう、はい、若者食堂していこう、このあたりはどうですか。
これもですね、うん、まあ、これはまた別 の人にお願いをしてるんですけども、ここでは大体時によったらね、この月なんかは3回ぐらいやってるんですよ。
おお、そうなんですね。
で、
うん、
ただ人数を集めるということじゃなくって、うん、子どもたちのニーズに応じて
というのは、いいと思います。それ
は、ね、場合によっては、うん、なんか相談をしてるんじゃないかなと思ったりもするんですが、ですから1対1で1対1ではないな、1対3ぐらい、子どもが1人で大人が3人ぐらいで一緒に食事をしてというようなことで、子どもたちが お兄ちゃんあの話聞いてくれへんかというような時に、うんうんうん、どうもやってるような。
ああそうですか、
はい、
で
も、
う
ん、私は代表としてやってますけど、そこの現場を覗きに行かないことにしてるんですよ、うんうん、行ったら何か差し出がましいことしたらいかんのでお任せしてやってるんですが、あの食堂にあるそこにある材料を使ってもいいし、してもらってもいいから、この自由に使ってよと、時間ただまあご近所に迷惑かけないようにしてねっていうことでやってもらってます。
いや、 やっぱりその若者を含めて、まあ、居場所というかね、はい、ここに行けば何か相談できるであったりだとか、食べれるであったりね、はい、やっぱりそういう場所があるかないかで、うん、やっぱりかばいろいろ違うと思うんですよね、はい、うん、やっぱり一人孤独でね、またそれで親が夜までこうどうしてもお仕事で帰ってこないと、うん、どうしたらいいか分かんないけど、自分なりに遊び方いろいろ見つけるけど、その遊びがいろいろな、
はい、
で方向に行ってしまう部分もあるの で、 でまた孤独っていうのがやっぱり辛いのでね、うん、やっぱこれがあるとなんか随分この、まあ、やられて1年半ぐらいですかね、はい、なんか変わったことってありますか？
そうですね、うん、あの子供たちはやはりあの私ら見るとおっちゃんおばちゃんということで、あのいろんなところで声かけてくれますし、それから実は10月に向島祭りというお祭りがあったんですが、はい、そこで、若者食堂に来てくれてる高校生が校生、出し物の手伝いをしてくれてましたしね。
そうですか、はい、今までじゃあ若い子いなかったけど、
そこではね実は面白いことありまして、地域通貨を発行したんです。
ほうほうほうほう。
で、
う
ん、その地域通貨をもらえるのには
何かお手伝いしたい、
はい、チラシをね、うん、団地の各ドアポストに入れてもらう活動をしてもらったんです、
うん、
ならね、あの結構子供あのまあ高校生がメインでしたね。あのゲーム感覚で入れてくれるんですよ。でそのもらった通貨をこの向島祭りで使って、
はあはあ、
はい、結構皆さん使ってあの、まあ、協力していただきましたからね、あのお店によって、もうかなりの金額を使ったみたいです、はい、
でもそれはとてもいいですよね、なんかやっぱり役割を認識するというか、はい、それでねこういうことやって皆さんに感謝をいただいたとか、あこんなこと自分できるんだみたいなことがこう見つけられて、
そうですね、
しかもそのありがとうが、ね、その祭りで通貨として使えるっていうのはね、はい、すごくいい取り組みだななんて思います。じゃあここで一曲ちょっと聴いていただいて後半に入りたいと思います、はい、竹川久美子で、ポスト。さて京都ハッピーのピオ、本日はですね藤野キセカンドハウス代表理事山内忠です。ただ山内、さんをですねお迎え、忠俊さん、山内忠さん噛みまくりますね、すいませんね、忠俊さんをお迎えしてですねお話をお伺いしていますけれども、まあ、藤野キセカンドハウスの活動はですね、まあ、始められたばかりですけど、その流れの中でですねあのローキンさんの NPO アワード育み賞を受賞されたということでですね、今その流れの中でも中も含めて活動を推進されている、またいろんなねもっとこういうふうに活動広がっていったらいいななんていうようなこともいろいろあるのかななんていうふうに思いますけれども、あのこの、まあ、ローキンさんのね NPO アワード今実は、絶賛募集中ですよ ね、 すね、来年度、は
い、あの来年1月31日まで、うん、こういった子どもの支援をしていただいている、うん、団体さん、あの特に非営利の、まあ、我々のところでいうとやっぱ非営利団体というのがメインになりますが、はい、うん、そういったところでこういう活動をしている方に、助成をしていこうということで今募集をさせていただいているところです。
そうですね、ね、この募集にあたってですね山内さん何か、工夫されたことだとか気をつけたことなんかもしあればですね、はい、短く教えてもらうヒントをね、これから出す方へのヒントを、
思いをやはりきちっと書くということですね、
うんうんうん、
で、何人かの人の目を通して、間違えない、はい、思いがきちっと伝わるようにということを見ても、みんなでチェックをしたということですね。
そうなんですよね、はい、短い文章の中でそれがね顔が少し見えるとか、あなんかこう意味意義があるとか、
はい、
あなんかこんなに盛り上がってんだなみたいなこと、はい、息吹をね感じられるような文章にしないといけないって、ね、なかなか実は難しかったりしますよね、は
い、で数字の部分もある程度必要だなというのに思いましたね、うんうんうん、
具体性というかね、はい、うん、確かにこれがじゃあどれぐらい、ね、時間かけてどんな感じになるのかみたいなことが見えれば、なるほどここにこういうふうに昭和こんなふうに活用してくれるんだというのが見えるといいかもしれないですね。
そうですね、
うん、 さあ、ぜひですね、これ応募期間がですね、まあ、12月1日から始まっていますけれども、来年2023年の1月31日の火曜日までということになっております。まあ、NPO アワードということでですね、ぜひロキンさんのホームページに、またこの京都ハッピー NPO のこの番組サイトにもですね、情報を載せておりますので、ぜひチェックしていただいてですね、ご応募いただければというふうに思います。まあ、少しちょっと話戻しますけれども、まあ、藤の木セカンドハウスさん、まあ、いろんな活動、若者たちを、まあ、子ども若者たちをの、まあ、子ども向けに子ども食堂ということで、まあ、子ども食堂という一口に言っても、今いろんなところでね、いろんな子ども食堂が展開されておられますけれども、みんなそれぞれちょっとずつちょっと違うやり方が、運営の仕方も違いますし、思いも違います。この、子ども食堂するにあたっての食材、まあ、昔もあの辺はなんか もともとあれですよね、田畑が多かったり、うん、いろんな文化があるところですけれども、どうされてるんですか、食材 などの調達だったり。
実は食材については、京都フードセンターさんのお力をいただいてます。
そうですか、う
ん、それから生物については、これは地元の食料品店さんにお願いをして、できるだけいいものをということでしてますし、実は私も小さな畑持ってますので、そこでできたものをたまにこれ使ってよということで、うん、持っていくこともあります。
なるほど、まあ、そういうふうに協力してくれる、まあ、そうですね、フードセンターなんかは NPO ですよね。そうね、そういう協力、まあ、もう賞味期限が近くなったものをですね、集めて、そういう、まあ、子ども食堂などにこう分けてる団体さんからの協力を得たりとか、地元の小売さんですよね、はい、うん、協力いただいたり、まあ、それで、あとは個人でね、皆さん持ち寄ってというような部分で、すごくその中でもそういう連携の中でですね、子どもたちがのサポートしてるという、居場所作りをされてるっていうのは、うん、また新しいつながりができて面白い。そうですね、
そうですね、はい、そういったところからも情報をいただいてしてますし、それから私どものメンバーの中で、実は今藤の木に限らず、うん、ちょっと周辺からも仲間を入れてもいいのかな、仲間っていうのは子どもさんを参加してもらってもいいのかなって。で、実は今子ども食堂の中にペルーの人、それから、うん、ベトナムの人が来てるんです。で、その子どもたちと、まあ、いわば多文化共生ですね、そういもう子どもたちの間で生まれまずはできるんじゃないかなって思ってます。
なるほど、あ、でも面白いですね、いろんな方々がいるっていうのはね、そこで、うん、そういう触れ合うとか世界が広がりますよね、はい、これから何か、まあ、それ先ほどちょっとちらっと僕が勝手なこと言ってましたけれども、こんなことしたいなとか、あんなことしたいなとか、こんな風に広がっていったらいいなみたいな夢あったらお聞かせください。
実はものすごくあるんです
よいっぱいありそう
、はい、もうね、時間足らないぐらいあるんですが、
時間もうないんですよ、
はい、まずはどうでしょう、今言ってました多文化共生の中、はい、形で始まってはいるんですが、外国人のブラジル人とペルー人に対しての日本語教室をやってます。で、これは私も喋ってるのは動員が結構多いですよね、
はい、
これが伝わらない。
なるほど。
で、そういうのもあって、うんうん、それがまず始まる。それから今月やりたいのは、高齢者の方のお部屋をそこで何とか、できたら週1に来て、はい、自由な時間に来て帰ってこれるような、うんうんうん、で、その方が子どもたちの帰ってくるときにお帰りよということで言ってくるような場にしていきたいなということで、あと一部屋借りるように今いろいろあちこち手を尽くしてます。
なるほど、なるほど、はい、そうかそうか。でもやっぱりそういう、まあ、昔のつながりの作り方と違う仕掛け仕組みがやっぱり今必要だという流れの中でいくと、実はそういう場作りをみんなでしていく、
はい、
そういう来れる居場所を作るみたいなことが、実は子どもだけじゃなくて、実は大人も含めて求められてるのかもしれないですね。
はい、ですから、どの世代においても必要だというふうに思ってますので、うんうんうん、そういう人たちのいつ来てもいい場所にしていきたいな、作りたいなというふうに今思ってるんです。
いや、なんかやっぱり団地が持つ特有の課題というか、はい、まあ、ニュータウンみたいなことでいくと、なかなかどんどんどこも高齢化をされて、また町の雰囲気も徐々に、当時はすごくきらびやかだったけど、徐々にやっぱりその老朽化の流れの中でも、またその人が入れ替わる中でも変わっていく中で出てきた課題 大きな課題もをどうそのでも団地に住まわれている方が解決できるかということに挑戦されているというふうにね。
挑戦ではないんですけど、うん、みんなでね作り上げていこうというふうに思ってます。いやい
やそれが素晴らしいですよ、はい、やっぱりね、うん、でもそれもやっぱり自治会などの活動も含めてですね、あの民生委員をね実はね長くされて会場もされていたといるということに、あの先ほど実は打ち合わせの時にはされてしましたけれども、やっぱりねそういう人たちがみんなで立ち上がってどうやれるかって、新しいことに挑戦すること、まあ、挑戦というかみんなでやっていくっていうのが重要ですよね、
は
い、
そうですね、うん、一人ではできません、みんなの力でやっていかなきゃいけませんし。
わかりました、はい、ぜひですね、あの近畿ロケ NPO アワードは、まあ、あの12月1日から2023年1月末まで応募できますので、藤野木セカンドハウスさんのような活動をされている方、また活動のまだ駆け出しだよというところでも全然大丈夫と思いますので、ローキンさんのホームページの方をチェックしてみてください。本日のゲストは藤野木セカンドハウス代表理事の山内さんをお迎えしてお話をお伺いしてきました。山内さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました、
コメンテーターは近畿労働金庫地域創生進出のサンダさんでした。またサンダさんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫、 NPO 法人 U プロジェクト京都の協力でお送りしました。
近畿労働金庫労金は働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、ロキンは地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。